それでは、聖書朗読をしたいと思います。本日の、聖書の箇所はローマ人への手紙14章1節から4節になります。それではお読みいたします。ローマ人への手紙14章1節。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べても良いと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかし、しもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。以上の箇所から、教科先生に、裁きに合わないとありますが、裁き合わないようにという題で、教科先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。今朝の新聞でも越谷の梅園が見頃を迎えたとか、そういったニュースもありましたけれども、本当に暖かくなってきたなと思います。まあ、でもそれでも気温の変化大きくありますので、互いのことも覚えていつも祈ってまいりたいと思います。またオンラインでライブ配信で礼拝されている方々の上にもですね、なお豊かな帰りにあるようにと思っております。今日からローマ人の手紙の14章に入ってまいりました。まあ、私たちは自分と意見の違う人を裁くということがしばしばあります。そのようなことはクリスチャンでもあります。しかも信仰の上では大きな問題、まあ、大切な根本的な問題でもない事柄で裁くということがあります。で、そのようなことが当時の教会にもあり、そして教会が混乱するそういった事態もありました。まあ、そこでこの14章からの言葉が語られているわけですけれども、この言葉は今日の教会にももちろん言えることであり、大切な勧めの言葉でもあります。そこにおいて言われます。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べても良いと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかし、しもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。繰り返しましたが、この14章の1節から4節で語られています。このように語られるのには、やはり当時の教会の中においても、いわゆるこの禁欲主義的な、あるいは律法主義的な傾向の人々と、そしてそれを克服したとしてですね、自由に生きようとする、そういった人々がやはりいました。そして時には互いに対立もし、裁き合ったりもしていたわけです。それに対して語られます。確かにこの14章はクリスチャンの自由についても語られるわけですが、ある聖書の仲介者はですね、こんなふうにもこう記しています。パウロはキリスト者として極めて自由に生きた。パウロほど非キリスト教的な禁制から解放されたキリスト者はいない。パウロはユダヤ人社会にいるときには喜んでユダヤ人のように生活し、異邦人と暮らすときには同じように喜んで異邦人の生活に合わせた。福音にとって益となること、人々の幸福な生活が彼にとって最も重要なことであった。それに比べればそれ以外のすべては小さなことであった。 まあ、そんなふうに記していますが、確かにそうであり、今日もこの聖書の本文を見てまいります。まず一つには信仰の弱い人々とあります。聖書はここで信仰の弱い人々を受け入れなさい、ある人は何を食べてもよいと信じていますが、弱い人は野菜しか食べませんとあります。じゃあこの信仰の弱い人と一体どういう人のことなんだろうかなとなります。神を信じきれていないとか、あるいは神を信頼していない、そういった人のことだろうかとなりますが、決してそうではないわけですね。ここではそのような人のことではないわけです。ここでの信仰の弱い人々と言われているのは、この旧約聖書以来の立法的な考え方にとらわれて、聖書の中の中心的な教えではないにもかかわらず、まあ、様々な規則的なことに縛られて、そこから抜け出せないでいる、抜けられないでいる、そういった人々のことでした。クリスチャンの自由を十分に理解できていないという意味では弱い人と言われているわけです。具体的には彼らは肉を食べることをやはりためらいました。そして自分は野菜しか食べないという人々でした。それは別に菜食主義であるとか、あるいは生き物の命を奪うから反対ということでは決してないわけです。それは日々の食物を買うですね、食べ物を買う市場などに出かけるわけですが、市場などで一般に売られている肉のお肉の問題だったわけです。というのは市場で売られている肉の中には偶像の神々に一旦捧げられた動物の肉が混じっているということが、まあ、多くありました。そのためでした。偶像の神に捧げられた肉が業者に払い下げられて、それが市場で売られている、そんな肉にも当然入っていたわけです。まあ、こういったことからクリスチャンであっても2つの考え方がありました。ある人々はクリスチャンは何を食べても良いと考えました。それは全てのものは神が作られたものであり、また偶像の神、偶像なるものは実際には存在していないのであり、だからその肉が汚れているとか、あるいはその肉をですね食べると汚れるとか、そういったことはないんだ、そのようなことは問題ではないとこう考え主張するわけです。ですから一度偶像の神々に捧げられたからといってその肉を拒むことはないと考えるわけですね。クリスチャンはそのようなことにとらわれないと考えました。ですが他方もう一つの立場考えの方々もいました。そのように割り切って考えることはできなかったわけです。偶像に一度でも捧げられた肉を食べるということはその偶像礼拝につながると考えたわけです。ですから市場で売られている肉は汚れたものが混じっている、だからその市場の肉を買って食べることはしないと考え、肉を食べることを拒み、そして野菜以外は食べるべきではないとこうしたわけですね。別にベジタリアンということでもないわけです。そういった信仰に関わる問題として捉えていたわけですね。ここではそのような人々のことを弱い人と表現しています。でもこれは決して彼らを見下したりしていることではないわけですし、彼らはクリスチャンの自由をある面十分理解できていない、まだまだキリスト教信仰をですね、いろいろな規則やあるいはさまざまな制約のことからと見ているということだったわけです。そのような禁欲主義的な立法主義的な傾向から抜け出せないでいる人々でした。そのようなものにとらわれて、やはり縛られて抜けられないゆえに、まあ、このような表現をしているわけですね。 じゃあ私たちがもしその場にいたら、その対立の中にいたら、まあどちらに考えに立つだろうかと、またどのように考えるだろうかと思わされたりもします。そのような意味での弱い人とありました。次には第二は、この互いに裁き合わないようにと言われています。聖書はここで言います。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べてもよいと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけませんとあります。まずそれらの肉を平気で食べる人々に対して語られます。それは信仰の弱い人々を受け入れなさいというわけです。確かに彼らのその信仰の理解や考え方にはまだまだ弱いところもあるかもしれない。まだまだ古い考えにとらわれて抜け出せないでいるかもしれない。でもそのようなことでそのような人々を拒んだりしては、ね、いけないというわけですね。受け入れなさいというわけです。信仰の基本でない事柄について自分と違う考え方をしているからということで拒んだり排除してはならないというわけです。確かにその通りであるわけですが、なかなか人は自分と同じ考えをしない人を拒否してしまう、そんなところがあるかと思います。これは市場で売られている肉ということだけではなく、時代の変化の中でのさまざまな考え方の違いなどに対してもやはりそうであり、受け入れられなくて対立するということもあります。でもそのことで拒んだりしてはならない、受け入れなさいと勧めているわけです。もちろん受け入れるようにと言っても、それは決して自分もそのような人と同じ考えになりなさいということではないわけです。自分は自分の考え、確信を持つわけです。これは14章でこの後もずっと語られるところですが、自分の信仰の確信は持っている。でもその確信によってそうでない人をですね、排除したりするのではなく、受け入れなさいというわけです。ですから平気で肉を食べる人々に対して語られることは、そのような人々を、信仰の弱いとされる人々を受け入れなさいとまず語ります。そしてさらに裁いてはならないともこうで言います。それは例えば考えの違いを取り上げて、あいつの信仰はおかしい、あの人の考えは正しくないと言って簡単に裁いたりしないようにというわけです。信仰の根本でない事柄、あるいは聖書において明確に記されていないことについては、異なる考えが許されているわけですから、それなのに簡単にですね、裁いたりそんなことをしないようにとあります。平気で肉を食べる人々には受け入れなさい、裁いてはならない、そしてまた見下してはならないとここにはあります。詐欺のことともつながるわけですが、自分と同じ考えをしない人々を信仰のダメなものであるとか言って見下すようなことをしてはならないと言います。あの人はダメな人だと言い合ってはならないというわけですね。そして一方、今度は肉を食べない人々に対しても言われます。肉を食べない人々に対しても裁いてはならないというわけですね。まあ、肉を食べないこのような人々は、先ほどは弱い人と言われましたけれども、真面目な考え方と本当にその信仰の信仰的な良心のゆえでもあるわけです。偶像に捧げられた肉が混じっているような肉があるので、一切それを食べないと拒否する、そのような本当に真面目なところもあるわけですね。でそのような考えはの人はですね、肉を平気で食べる人々を見ると、やはり彼らはなんと不真面目で不経験なものである、そんなふうに考えて非難し、また裁くわけですね。そしてその考えの上に肉を食べない人々はいいわけです。あのような不純な肉を平気で食べる彼らは正しい信仰に立っていない、汚れた連中である、 信仰を分かっていない、さまざまなことを言って彼らを厳しく断罪し裁いてしまうこともあります。こうして両者が共に裁き合うことになるわけです。今日の教会でも当時の市場で売られている肉ではありませんけれども、同じような問題にさらされることがあります。聖書の基本あるいは根本的なことではない、そして聖書は明確でないので、その考え方の幅が許されているわけですが、でもそのことに対してもまた対立することがあります。それこそ賛美歌やあるいは賛美の方法やあるいはインターネットの用い方、服装やさまざまなことがあるかと思いますが、そのようなことで裁き合わないようにとあります。ですからこれは決して、昔の当時の教会の問題だけではなく、今の私たちの教会にとってもまだ大きな課題でもあるわけです。このように裁き合わないようにと言われます。そして第3には裁く権利ということがあります。人を裁く権利は人にはないというわけです。聖書はこうで言います。3節4節で、神がその人を受け入れてくださったのです。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからですとあります。ここで互いに裁いてはならないと言われましたが、その理由となることがここでいくつか語られています。なぜ裁くのか、裁かれてはならない、その一つは神がそれぞれを受け入れてくださっているという表現があります。神がその人を受け入れてくださったのですとあります。確かに信仰の根本ではないところとはいえ、違った考え方をする互いの者たちがいます。ですがその両者とも神がクリスチャンとして信仰者として受け入れてくださっているのであって、神は一方の者だけを受け入れているのではないわけですね。どちらの者をも神はクリスチャンとしてキリスト者として受け入れてくださっている。それなのに神が受け入れたものをですね、人間である者がそれを拒んだり排除したり裁くのはおかしいと戒めているわけです。そうであってはならない、神が受け入れてくださっているんだからとあります。でもう一つの理由は、それは神が人の主人である、神が主である、主人であるということがあります。人々はその主人である神のものであるゆえということでした。聖書はここで、他人のしもべを裁くあなたは何者ですか、しもべが立つのも倒れるのもそれは主人次第ですとあります。ここではそれぞれの家のしもべのことを例にして語られています。それぞれの家にはその主人のもとに働く人々がいました。しもべがいたわけです。そのような中で他の人の家、他人の家のしもべをですね、部外者があれやこれやと口出ししてそのしもべを裁くことなどはないというわけですね。他人の家の、他の人の家のしもべを裁くことはできないというわけです。もしそのようなことをすれば、それはまさに越権行為でもあり非常識なことでもあり、なすべきことではないわけです。その家のしもべをどうこうするのは他人ではなく、その家の誠の主人である者のすることでした。しもべが立つか倒れるかということは、誠の主人のすることであり、主人次第というわけです。ですから、両者の考え方には違いがあるけれども、そのいずれもが神のしもべである、神のものである。その神のものである人々をですね、私たちがそれぞれ裁いたりしてはならないというわけです。もしそのようなことをしようとするのは、一体あなたは何者であるのかとなります。神のものであり、神が受け入れ、神のものであり、神が主人となっている、そのものを私たちは先走って裁く。そういったことをするのは、神の権威をですね、侵害するものであり、慎むべきであるとこう言われるわけです。 そして次には、主人である神は彼らを立たせることができるとあります。しかし、しもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからですとあります。確かに私たちはその弱さのゆえに神の御心を十分に理解できないこともあるかもしれない。でも神はその人を御心にかなうものとして、信仰者として立たせる方であり、その力がある。神はそのことを成してくださると信じるからこそ、先走って裁くことがないように、神がその人を立たせてくださる、その人を成長させてくださるというわけです。まあ、こうして教会において、その信仰の成長の度合いや、あるいは弱さのゆえに、いろんな違いが起こることもあります。でも、それなことで互いに裁き合ったりしてはならない。それが今日の聖書の箇所でもあるわけです。いずれもが神が受け入れ、神が主である者たちですから、その受け入れ、簡単にですね、先走って裁き拒否することのないようにとあります。当時の食事においては、その肉を食べるかどうかというのが大きな問題だったわけですが、今日の教会においても、それこそいろいろなことがあると思います。それぞれの時代のいろんなものが起こってくるわけですけれども、それの中でどうするかということが問われてくるかと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは本当に愚かなものであり、自分と全く違う考えをする者がいたり、そんな時にはその人を拒み、また裁いてしまうところがあります。けど、そうではなく、本当に同じ信仰者として、本当に先走り裁くことのないように、そして受け入れて、共に主の教会を立て上げる者として導いてくださるようにお願いをいたします。御言葉を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。